はい、おはようございます。ね、しばらくズームだったんですね。よく考えたらね、やっぱり会うといいですね。全然ね、こうやっぱり一人一人ね、顔合わせてどうでした、最近どうとかね、こう挨拶しながらね、こうみんなで一緒に賛美してると本当に主が共にいるなっていう感じしてね、こう一人一人のこう顔を見ながらね、こう話ができるっていうのは本当にありがたいなと、なんて感謝なんだろう。集まってね、共に集まる兄弟たちが共に集ってね、共に集うことはなんという喜びね、でのね、今日ね、思ってます。はい、さて、うん、今日のタイトル一緒に見ましょう。さん、はい、イエス様と結婚したらどうなるの。あーね、今日は結婚の話ね。ね、さっきも言ったけど、雄大君と結婚したらどうなるのって、多分今ねあ、もう行っちゃったか、向こうに ね、ね、彼はもう 彼じゃないや、彼女かね、モリモリだと思うんですけど、私たちはイエス様と結婚したらどうなるんだろう。パウロはね、非常にこう例え話が得意なんですね。聖書の話ってあれじゃないですか、もしこの機械的にローマ書読んでたら、これ何のことと思うことも、やっぱね、パウロはこうユダヤ人とかね、相手の対象に関心のありそうなこと、ね、分かりやすいことをね、なんか例えて話すんですね。で、今日の箇所はまさにこの、イエス様と結婚したらどうなるんだっていうことを話してることなんで、まあ、今日もそれに沿ってね、やっていきたいと思います。関心ありますか？関心ありますか？ね、イエス様結婚したらどうなるか。ね、聞きたい？なんかね、なんか、アフ先生の言い方に似てきたね。聞きたい？みんな。はい。ね、一緒に、あ、そうか、購読します、私が一節、皆さん二節、よろしいですか。ローマ書7章の1節から6節、それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。したがって夫の生存中他の男と一緒になれば姦通の女と言われますが、夫が死ねばこの律法から自由なので、他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。一緒に読みましょう。三、はい。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。アーメン。はい、今日この御言葉からですね、一緒にこう律法と私たち、ね、そしてイエス様の関係をね、一緒に分かち合っていきたいと思います。要約しました、いつもながらね、一緒に、私読みましょうかね。内容要約、1番、私たちが肉に従って生きている間は律法と結婚して罪が働くので死に至る身を結んでいた。これが1番。2番、しかし私たちはキリストを信じてキリストと共に十字架で死んだので律法の束縛から解放された。3番、今はキリストと結婚してキリストと共に復活したものとなったので神に対して御霊の実を結ぶようになった。これが聖霊に従う生き方である。というふうに要約しました。はい。じゃあそれがってどういうことっていうのをね、一つ一つ見ていきたいと思います。はい。この間阿部先生が話した話覚えてますか？三つね、救いの三段階の話ね。トンネルの話しながらですね、非常に分かりやすく言ってくれたんですね。トンネルの入り口が何かっていうと、義人ですね。義人っていうのは、義と認められる。ね、漢字で分かりやすく書いてるんですね。信仰義人って言いますけど、イエス様を信じることによって、もう正しい義人だって、ね。罪許されたものだって、ね。というふうに認めてくださってるんです。神様が一方的に。ね、神様の恵みですね。これが入り口。これはみんなここを通過したわけです。そして、今は聖果。成果っていうのは 清く変わっていく、ね、清いものとされていく、どんどんイエス様の似姿にイエス様のように生きていくようになっていく、これが今の段階。そして栄華、栄華は漢字で書いてある通り栄光の姿に変えられる、ね、イエス様に再び出会うその時、ね、天国に行くか、それともイエス様が再びこの地に来るか分かりません。とにかくその時には救いが完成に至るわけですね。私たちはこの栄華のゴールに向かって今言ってるわけです。だからイエス様は救いって一言言ってもイエス様信じて救われてはい終わりじゃなくて、これ続いてるわけですね。救いっていうのはこれをね理解していただきたいですね。で一番私が関心があるのは何か、まあ、もちろんね義人も大事なんですよ。もうこれスタートしてないとねもういけませんからね。でも今は私たちはどこの段階にいますか。大体どこ、ええか、ね、そうなんです、ね、清くされていくこのプロセスの途中にあるんですね。だから私はもう前からですねこのイエス様信じて救われたのはいいんだけど、じゃあどうやってさらに清められて変えられていくのか、これが知りたいわけですよね。そうじゃないですか皆さん、ね、ローマ書はまさにそれを詳しく説明している書なんですね。信仰義人はい終わりじゃないんです。さあイエス様にじゃあ似たものとなっていくには、成果していくには、そして最後栄華ね、キリストと共に栄光の姿にね、これをね説明するのに非常にこのなんていうのかな、組織だって説明してるのはこれローマ書なんですね。研究すればするほど深いなと思うんですけど、まあ今日はそのところをパウロはですねこの結婚の例えを通して、やってくれた成果っていうのはね、じゃあどんなもんだろう。一番読みましょう。3、はい、私たちが肉に従って生きている間は律法と結婚して罪が働くので死に至る実を結んでいた、はい、ということなんですよ、ね、まあなんていうのかな、そのパウロこの結婚というのはこう、まあ、契約ですからね、相手とね、まあ、なんていうのか縛られる関係なわけです。クローズな関係、ね、でそれでまあなんていうんでしょう、律法に縛られているというのは、まあ、例えて言うならば律法様というご主人に私たちは結婚したと同じなんです。昔は、ね、この律法様、ね、というご主人はどういうご主人だか分かりますか、ねね、律法様はめっちゃ厳しいご主人です、ね、細かいところまで気にして、ね、ここがちょっと汚れて、うん、これ汚れてる、これまだ掃除終わってないの、ね、こんな感じですね。もう厳しいんですね。ちょっとでも失敗があるとこれなんでさっき言ったのなんでやってないの。こういう上司とか会ったことありますか。私ねバイトに行くと大体こういう上司が必ず一人ぐらいいるんですね。やだねあれね、人を顎で使うのこれ、これこれこれこれこれやってないじゃない。笑ってる人はみんな体験してる人ですね大体ね職場にはね必ずそういうのが一人いるんです。皆さん頑張りましょうね、頑張るねとにかくね、そういうね、まあ、自分もそうならないようにと思ったら、でもね私これ準備しながらね結構自分ももしかして、私ね最近運転を始めるようになって、で私が横に座るんですよ。で私がね結構鬼教官わかります自動車運転の鬼教官、まあなんていうのかな、座ってるとこうなんついつい言っちゃうのね。これがねもうそこでウインカー出してとかね、あそこでもらってこれさっきこの間言ったのに運転で横に座ってると、ね、めっちゃ不安になるんですよこれがね。でまあこれさっき言ったのになんでこれ気がついたらね、俺私メッセージ見るから、俺って律法様だったっけみたいな、なんか、やばいな。結構なりうるんですね。で、まあこれ何が言いたいかっていうと、私たちのクリスチャン生活、結構ね、律法様と結婚したようなスタイルになりがちなんです。最初はそうじゃなかったはずなのに、ね、もちろん従うんですよ。言ってることは全部正しいんです。ね。ああしなさい、この家事やりなさい、掃除やりなさい、洗濯やりなさい、皿洗いしなさい、全部やんなきゃいけないんです。でもめっちゃ厳しく命令するし失敗すると怒られんで、なんていうの、怖いから従う。いやいやね、はあ、またこんなこと言うと夫に叱られるから、まず皿洗いしなきゃ、ちょっとでも失敗するとはあって言われる。そうだとどうですか、結婚生活幸せですかね。えかわいそうですよね、奥さんかわいそう、ね、もうだから夫に従わなきゃいけないから従うふりをするんだけど、一応やることはやるんですよ。でも心の中は反抗してるんです、うん、心の中は反抗してる。ちょっと見ない隙に、まあこのぐらいいいやゴミなんかこれはなんかねズルするようになるんですね。経験ありますかね、怖いのはクリスチャン生活がもし イエス様が律法様みたいな人だと思っていると、クリスチャン生活自体がそうなってくるんです。もちろんお祈りします、デボーションします、教会にも行きます、奉仕もします。でも怖いから、律法様に叱られるから。律法様言ってること全部正しいんですよ。でもだんだんだんだん、ね、従えなくなってくるんですね。そういうパワーがない、ね、だんだんズルするようになる。ご主人の前で、ああ、やります、やります。あれ、ね、これやります言うんだけど、知らないところ、見えないところでは、自分の好きなようにやるんです。ねえ、律法様との結婚生活は幸せですか？いいえ。ねえ。ね、私みたいな鬼教官に会わない方がいい。皆さん、自動車教習所行ったことあるかな？ねえ。鬼教官で、あれ、横でブワー言われるとね、こう、運転するの焦っちゃうんですよ、余計ね。なんかもちろんちゃんとやろうとしてるんですよ。なのにこう、余計パニックになっちゃうんですね。まあ、私これ例え話で言ってるんですよ。例え話ね。クリスチャン生活こんなもんでしょうか。もちろん律法を守らなきゃいけないんです。基準は変わんないんです。旧約も今もなんていうのかな、そのね、10回ので清く正しく生きなきゃいけない、知ってるんです。やる力がない。やるんだからやるんだけど、恐れてやる。いやいややる。だんだんごまかすようになる。神様はこういうクリスチャン生活、結婚生活を送るように私たちをこの道に導いたんではありません。じゃあどうしたらいいんだろうかっていうところが今日のところなんですね。じゃあ見てみましょう。あ、そう、図があったんだ。忘れてた。ね。律法様と結婚して、で、どうなるかっていうと死に至る身。立法正しいんですよ。この点は、ちょっと覚えておいてください。立法が言うことは全く正しい。だけど、やろうとすればやろうとするほど、死に至る身を結ぶんです。なんで？喜びがないから。いやいやだから。怖がってるから。やるのはやるけど、心は反抗するから。長続きしません。疲れてきます。私、これぐるぐるやったから、よーくわかんの。もし、この中で、そういう体験したことある人は、ね、それの答えあるという希望の、ね、良い知らせを伝えます。はい、じゃあどうしたらいいんか、ね、こういうのはピッガジャーン壊れていきます。2番言いましょう。3、はい、しかし私たちはキリストを信じてキリストと共に十字架で死んだので、律法の束縛から解放された。これが福音です、ね、これこそ福音ですね。律法の束縛、どうやって律法のね要求に従うのか。律法の要求知ってるんですよ。ねえ、ねえ、自分と同じように隣人を愛しなさい。皆さん知ってますか。ねえ、神を愛し隣人を愛せよ。やってますか。って感じなんでね。知ってるの、知ってる。なのにこれできない。どうしたらいいんだ。ねえ、私が以前やってた方法ね、言いましょうかね。自我を殺さなきゃ、私の自我がいけないんだ、これ俺か。自我殺せますか。いくらやっても自我がまたゴーン上がってきて、死んだと思ったのにまたゴーン上がってきて、全然死んでないじゃんって。どうしてなのって、これずっと私疑問だった。そしたらね、自分で自分殺せないってことが分かったね。なんて書いてあるかっていうと、結婚した女はどこだこれ、夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけた律法から解放されるのです。何が言いたいかというと、死んだら解放されるんだって。で、自分が死のう死のうと思ったらそれできなかった。どうやって死ぬのって、ね、あなたが、ところで兄弟と、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。ここです。キリストに結ばれる、イエス様と結ばれて、イエス様と一つになったから、イエス様の十字架で共に死んだってことなんです ね、とみなされるんです。わかりますか。2000年前に死んだのはイエス様です。でも、あの2000年前ゴルゴダの丘で死んだのに、そこに私も共に死んだんだと神様は私たちを見てくださることにしたんです。みなす、みなし、みなし規定っていうのがありますけどね、法律にね、みなすんですね。だから私を自分の肉の目で見たら自我生きてるじゃんと思うんだけど、ね、聖書で言うならば、神様の視点で見るならば、私は古い人はもうすでに死んだんだと見るんです。 これね、世の中見方で変わる。見方が変わると世界が変わるんです。どう見るか。自我しなくなきゃ死ななきゃまだ生きてるってやってると、ずっと葛藤します。そして清められません。さっき言った律法様の縛り。でも、律法に対して死んだんだ。聖書がそう言ってるんだって、そこに信仰に立つんですね。二回も言ってるの。ね、六節にも、しかし今は、私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。ね。私はすでに死んでるんです。ね。で、これは、もちろん、肉の目で見たらわかりません。でも、だから十字架見上げるという意味なんですね。十字架見上げた時に、いつも思い出してください。ああ、あの十字架でもう自分は死んだんだ。自分がいくら自我を殺そうとしてもできないから、イエス様は代わりに死んでくれたんです。律法様、ご主人はね、古い前のご主人は、責めようとしてももう責められません。なんで？死んじゃったから、ね。死んだ人に罰あげられますか？死んだ人にあなたは死刑だって、もう死んでんのに死刑も何もないでしょ。ね、死んだ人に懲役10年できますか？ねえ。もう死んだから罪から帳消しになった。私たちが受ける罪は全部イエス様がこの十字架でもう受けて帳消しになった。罪の代価、支払い罪なんです。支払い罪。領収書にこう、墨って押すじゃないですか。会計チームの方々。なんかな。ね、墨ってね、ペイド。ね。十字架がね、の上で神様は、イエス様がね、すべて完了したって。これテテレスタイって言うんですけどね。これ支払い罪っていうの、同じ言葉なんですって。まあ、余談になりますけどね。領収書にこう、墨って押すでしょ。領収、払いました。もう支払った。支払い済みなのにまだ借金返そうとしてる人いますか？ね。ああ、まだお金が借金返さなきゃいけない。もうイエス様全部支払いました。ハレルヤ。アメンですか？で、その領収書見て、ああ、なんだ、もう済んだんだ。これが聖書です。ね。そこから始まるんですね、成果が。自分が頑張って支払おうとしないでください。できませんから。ね。何年かかってもできません。でも、あ、聖書に書いてあるときもう支払い済みなんだ。私はキリストと共に、あ、次のこと、ここに書いてある、これ。じゃーん。ね、ね。共に十字架に死んで、私は解放されたんだ。だから、律法様との結婚関係はもう切れました。あ、よかった。悪い夫。ね、悪い夫、私を縛ってね、いじめる。ね、悪い夫は、ね、私が死んじゃったからもう責められないの、これ以上。これ、例え話ですよ。ね。ユダヤ人にはこの例えがピタッと来たわけですよ。契約、立法、ね。で、それで、じゃあ、なんでそうなったかっていうと、イエス様と共に死んだから。皆さんよく知ってる御言葉、ね、ガラテヤ2の19から20。一緒に読みましょう。3、はい。私は、キリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。アーメン。これ本当にね、暗唱聖句ですね。もう。まあ私は新海浴の方で覚えちゃったんで、もう何回も繰り返して、自分はね、私は十字架、キリストとも十字架につけられました。もはや私が生きてるんだけど、キリストが私のうち、キリストが私のうちに、ね、ね、自分をね、殺さなきゃ殺さなきゃっていうその葛藤はもう終わったんです。イエス様はやってくれたんだ。あ、そうなんだっていう気づきから始まるんですね。気づくときに行動が変わるだけ？コーチングでよくやってますね。ね。気づきなんですね。あ、そうなんだ。ね。もしこの中で私みたいに在籍感で自分を責めて自分が変わんなきゃ変わんなきゃって変われないで葛藤して悩んでる人いますか？きっといると思う。みんな悩むんです、それで。で、頑張るんです。やったことあります？虚しいですよ。変わんないんだもん、全然。どうしたら自我死ぬの、これ。良い知らせがあります。福音があります。もう死んでます。ハレルヤ。2000年前にですよ。イエス様と共に。ね。だから私を責める者は誰もいないんです。律法様との関係も切れました。解放されたんです。それを、そうなんだって受け止めてください。そして、今度次。ね。今日はね、これで終わりじゃないんですね。じゃあ死んでどうなんの？えい。3番読みましょう。3、はい。は、キリストと結婚して、キリストと共に復活したものとなったので、神に対して御霊の実を結ぶようになった。 これが聖霊に従う新しい生き方である。はい、これなんですね。じゃあ死んだ後どうなったのかって、ね、死んで終わりじゃなくて、イエス様と共に十字架で死に、イエス様と共に蘇ったんですね。これバプテスマでやりますよ ね、こうダバーンと、そのままズブズブズブって普通だと本当に死んじゃうんですね。引き上げる、これ復活したってことなんです、ね、イエス様と共に復活した、ね、今度は神に対して身を結ぶようになった、ね、神に対して結ぶっていうのは御霊の身ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、ね、それを結ぶようになるっていうんですね。4節、それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方、キリストのものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためです、ね、はい。今度は私たちは前の夫とはバイバイ、ねね、バイバイっていうか、まあ、なんていうの、自分が死んじゃったからもうね、自然にこう縁が切れたんです。今度は新しい夫と再婚したんです。誰ですか、誰、イエス様ね。イエス様がどういう夫だか知ってますか。イエス様ね、前の夫と全然違う、ね、今度はね、何かやるにもこうね、優しい夫です、ね、優しくてね、こう家事やるにも、ああいいよいいよ、うん、一緒にやってあげるよって、あいいな、ね、皿洗いで、ね、腰が痛いんだけど、あ大丈夫だって僕がやってあげるからそういう夫と一緒になりたいですか、ねね、掃除するときに私できないんだけど大丈夫大丈夫だよ、ねね、一緒に手伝ってくれる夫、なんか言いながらだんだん恥ずかしくなってきた自分はどうなんだみたいな、ね、やるのはやるんです、掃除やるのはやるんですね。なんかよく誤解しないでくださいね。ああ、立法様とも離れたから私はもう何もやらなくていいんだ、好きに生きるんだ、ではないんです。やっぱり掃除もするし、洗濯もするし、皿洗いもするんです。だけど、前と違うのは何か。ね。愛するイエス様が一緒にやってくれるから、ね。愛するイエス様のためなら、ね。喜んで掃除してあげるわ。お料理作ってあげるわ、なるんですね。いいなぁ。こういう奥さんいいでしょ、どうねえ、愛するからね、料理がいいかどうかじゃ問題じゃない、ねねね、愛するから作りまない、ね、いいね, ね、そういうクリスチャン生活なんですね。喜んで、ね、以前のように、だから律法をやらなくなったか、律法から解放された、よく誤解するんですよ。律法から束縛から解放されたから好き勝手に生きても全部許されるんだ、そうじゃありません。同じようにやっぱり律法は守るんです。でも守るやり方が違う。愛する夫であるイエス様と、で私たちはイエス様のキリストの花嫁、ね、男も花嫁です、すいません男でもみんな花嫁だと思ってください、ね、聖書に書いてあるから、ね、私たちも奥さん、ね、イエス様ご主人、ね、一緒に交わりしながらやるんですよ、交わり、ね、イエス様と仲良くなればなるほどイエス様にもっと従いたくなるんです。でイエス様は何やるのかなって、ね、この今度この今日の味どうって、おう美味しいよとかね、あそうもうちょっと塩入れたかよかったか、おいいじゃないとかね、なんか喋りながらなんか想像力がこうぐわーとか皆さんのご家庭ではどうでしょうかね、一緒にやるんですね。一緒にやるとね、それまで苦手だと思ってたこともねできるようになってくるんですね。私ね、これ書きながらね、急に思い出したんだけど、今日の朝っていうか、ここに来てから思い出したんだけど、なんだっけ、私が牧師になったばっかりの頃ね、教会に、なんていうのかな、ブラインドカーテンをつけろって言われたんですよ。私がブラインドカーテンで屋根にこうネジつけてとか、得意だと思いますか私、そういうの得意だと思う、全然得意じゃないの、私そういうの。めっちゃ苦手なの。そういうのはね、やれっていうのよ。もう私こんななってね、なんで牧師がこういうことやんなきゃいけないの、教会のそういうの。みたいになってたの。でもその時に、なんていうの、ソジョンがね、私手伝うよって言ってくれたの。あれいつだっけ、結婚前だっけ、後だっけ、前か。なるほど。私、その後だったから、とにかくその前後。ね、結婚する前だかな。そのくらいの時になったの。ね、その時お付き合いしてたの。いやそれでね。その時に、私今日の朝急に思い出したの、これ見てながら。そうだったっけなと思って、この、なんつうの、 なんだろう、私がこう椅子に乗ってね、こうこんな嫌じゃない、こんな穴開けてネジ開けて、ごめんなさいね好きな人もいるかもしれないけど私苦手なので、もう絶対自分からやんないんだけど、まあもうしょうがないからやってたんだけど、村長がねこれ持ちながら、はいこれどうぞとかね渡してくれるのそんでね、おーそうかとかね、助手ね、助け手がいるっていいなーみたいなそれでこう穴開けてネジ開けてね、そしてねこうちゃんとはまるとね、あよくできたーとか褒めてくれるのこれ楽しいねこれねだしたね、なんかでできたら、でもできちゃったのこれが、絶対できないと思ったんだよ、もうこのブラインドカーテンで、そしたらね、なんかよくできたんだよねあれね、あったでしょそんなこと、急に思い出した、それそうだったなーと思って、何が言いたいかって別に笑わせるために言ったんじゃなくて、なんていうの、愛する人と一緒だと楽しくなる。ハレルヤ。雨ですか？雨？ね、何これは、なんていうの、むやみに出した話じゃなくて、イエス様とね、愛するイエス様と結婚して共に交わりながらやると、以前できなかったことはできるようになるんです。ハレルヤ。信じますか？わかりやすいでしょ？ねえ。前は立法様に言われて、しょうがないからやんなきゃいけないのかなね、やりたくないけどしょうがないから、クリスチャン生活も従いましょう、思い十字架しようちゅ、疲れますよこれ、そういう結婚生活しないでください、ね、イエス様は優しいよと、ね、大丈夫だよ手伝ってあげるよって、でやるのはやるんですけど、ね、助手持ってね、助手っていうのはなんていうのかな、こうどうぞこれパッ、ね、そうするとね、やる気が出てくるんですよね、えなんていいんでしょうこれこれが本来のイエス様との結婚生活なわけなんです、ね、皆さん覚えてますか、イエス様との新婚時代ねえ、私もね思い出してね、そうだったっけなーってね、イエス様好きだからね、もうなんていうの、何でも喜んでやった、うん。その頃ね、私ね、この赤い絨毯、これ見るために思い出すんだけど、うちの私の最初行った教会ね、赤い絨毯だったの全部ね、うん、でなんかね、子供がちっちゃい子が多かったのね、でこぼしたりなんかこうホチキスの針とか落ちてると危ないじゃないですか、で私はそうするとね、でも誰がやれって言ったんじゃないんだけど、なんていうのかな、もう僕掃除しますで、ね、イエス様教会行ったばっかりよ、もうその時はもう嬉しくて、もうなんていうのかな、神様のこと多分全然よく分かってなかったんだけど、とにかく教会行くのが嬉しかったので、なんか役に立ちたかったの。で、まあ、見たらね、床が汚れてるんですよ。で、僕掃除やります。で、こうやってる。もうね、もう、ホチキスの針とかね、危ない。ね、ちっちゃい子がね、もうね、なんていうのかな。やらされてやったんじゃないんですよ。誰もやれって言ってないの。イエス様、教会来て2、3ヶ月よ。なんで？嬉しくて。イエス様愛するから。イエス様愛されたのが嬉しくて。で、やればやるほどなんか教会で、伊藤さんよくやってくれますねーとか言われてね、なんか、ああ、そうかーと思ってね、もっと嬉しくて。また、奉仕っていうのはね、あれが原点だなーと私思います。うん。いやいややってたら続くわけがない。献身も、あれが私、なんていうのかな、いやいや献身したって覚えないんですね。うん、急に思い出したんだけど、あのね、これ言っていいのかな。ある人たちがね、なんて言ったんだけど、ごめんなさい、曖昧にしか言えないんだけど、証ししてたのね、証し、ね、私はね、イエス様にこの献身して、ね、この学校に来たんだけど、なんていうの、もうイエス様に召されちゃったから、もう仕方なくて、でも、世を捨てて、この、ね、献身しましたとか、なんかそういう証しすんの。で、それが一人だと思ったら、みんなそんなスタイルなの。もう嫌だけど、十字架を追って従って献身します。私だんだん聞いてて怒りが出てきた。なんでそんなんで嫌ならやめればいい、ね、なんでそんな無理やり行くもんかここって、わかる意味、ね、私ね、10人ぐらいいたらみんなね、半分ぐらいがそういう証しするのよ。私ね、断固反対。なんていうの、皆さん結婚したら相手がね、こう言ったらどうします、私あなたと結婚するの嫌で、あなた嫌いなんだけど、あなたにプロポーズされちゃったから掃除して洗濯してあげます、どう思いますか？それ、嬉しい？嬉しくないでしょ？ね。イエス様同じよ。ね。でもね、こう言ったらどうしましょうか？例えばね。私、掃除とか料理とか苦手なんだけど、 でもね、あなたのこと好きだからね、料理今度お弁当作ってあげますいいかしら。あー、いいね、かわいいじゃんかわいいでしょねえ、お弁当の味が大事じゃないの愛するから、愛するから。アメン。イエス様にどういう思いで従いますか。イエス様が恵みがあまりにも大きかったから、イエス様の愛があまりにも大きくて嬉しくて、何かして応えたい、それで奉仕して献身したんじゃないですか。アメンですか。それで従うんです。それがイエス様との結婚生活っていう証をねしたんですよ、その時、うん、急に思い出した。それ一部で言わなかったでしょなんかね、一部と二部大体変わるんですねねえ、はい、それが聖霊に従う新しい生き方である。あ、図に書いてあります ね、私とイエス様結婚してね、立法様とは剣が切れたんで、ね、今度はイエス様とつながって一緒に御霊の実を結ぶんですね。はい、これも前言ったかな、ね、良い行いするから認められるんじゃありません、ね、立法様の要求に絶対従いません。認められません。どんなに頑張っても認められません、ね、肉の努力で。でもイエス様がもうすでに私を、ね、愛して受け入れて認めてますよ。だからその恵み喜びで聖霊の力で立法に従うようになっていくんですね。はい、4番4番さん、はい、あなたは以前は主に従えなかったのに聖霊の力によって従えるようになったという体験がありますか。体験がありますかっていうのは、これ私自分に言ってるんですね。まあいつもメッセージの前っていうのはね、だいたい戦いが大きいんですけど、こういう内容のメッセージ準備するともっと戦いが大きいなんていうんでしょうか、この家庭の中でね。まあ私がね、だんだん自分が立法様みたいに思えてきてですね、まあ、自分の基準っていうのがあるんですよ。立法主義っていうのは、パリサイ人っていうのは、大体ね、自分が、私が基準がある。で、こうじゃないといけない、あなたはなんでこうじゃない、だんだんこうなんていうのかな、不満が溜まってきて、うん、で言う言葉もだんだんきつくなってきてまあ詳しくは言いません、詳しくは言いませんね。で、そうやって、まあね、いや、これはまずいなと思いながらも、なんていうのかな、だんだんだんだんこう、ああ、これ、メッセージできんわ。どうしようってなってきたんですね。ね。見言葉よくわかるんです。聖書が言ってることね、本当その通りです。愛して受け入れなさい。そうでしょ？ね。説明もできんだ。例えもよくできる。なのに、証が伴わない。どうすんだ、これ。ね。でね、まあ、いろんな、神様語るんですよ。いろんな人を通して。なのにね、なんていうの、聞きたくないな。ね、聞かせてください。でもこうね、あのカレンダーじゃないけどね、私の机の前にあのカレンダーが貼ってあって、こうね、聞かなきゃいけないって分かってるんだけど、こっちがもうなんていうの、イライラして怒りが溜まってから、もう耳がパタって感じの、パタ、分かります。いろんな人を通してね、人間ね、図星のこと言われるとね、怒るんですよ。分かります。当たってるからもっと怒るのなんかね、もうなんていうの、ふてくされてくるの、だんだん ふてくされるって分かりますか。もうそんなこと分かってるよな、知ってるよな、できないから困ってんだよみたいな感じで、もう最後は知らん、寝てるんですね、私ね。ふてね、必殺ふてね必殺技。でもね、まあそういう風になってくると、まあ行き詰まってるんですね。ああ、今回本当大変だった、このメッセージ。まあ全くね、自分が毎回テストを受けるみたいね。でもういよいよダメだってなった時に、なんだっけ、この間の火曜日、先週の火曜日、まだ1週間も経ってない、そこの宣教室にね、愛を伝える5つの方法っていう本があって、まあ5つの言語がある、ね、愛を伝えるにはその人にこうフィットする、ピッとくるのかな、んかその人に分かる言葉で、言葉っていうか、なんていうのかな、方法で愛を伝えないとその人は感じないんですって。1番はサービス行為ね、ね、なんか手伝ってあげたり、家事を手伝ったり、ね、そうすると愛を感じるっていう人がいます。皆さんどうでしょうかね。手伝ってくれると愛を感じる。実際の助け。2番は充実した時間を共に過ごす。一緒に散歩したり、おしゃべりしたり、食事行ったり、旅行行ったり、そういうふうにして2人でなんかやると、それで愛を感じるっていう人がいる。3番目は何だっけな、言葉ね、肯定的な言葉を言われると愛を感じるっていう人がいるんですね。ね、ああ愛してるよとかね、 なんか、あ、よく頑張ってるねとかね、すごいねとか、かっこいいねとかね、言われると、なんか、おーって愛を感じる人がいるんですって。ね、みんなこれ人それぞれ違うんです。4番目。4番目は、なんだ、タッチ。ね。ね、こう、ハグしてもらってるね。ハグすると愛を感じる。ね。ね。キスすると愛を感じる。ね。ね、なんかこうね、手を握ると愛を感じる。ね。そういうふうにね、体で、ね。愛を感じる。5番目がプレゼント。ね。誕生日、クリスマス、ね。小さな花を送ったりとかね。花は送ったことないなぁ。確かに。ね。まあ、とにかく花よりもね、こう、なんか食べ物とかね。なんかそういうので喜ぶ。ね。ね。その5つの種類があって、人それぞれ違うから、相手が何で喜ぶか知らないといけないって言うんですよ。何を通してね。私がいくら、なんかこう、プレゼントをあげても、相手は全然愛感じない場合があるわけです。こっちはいいと思ってやっててもね。で、相手の言語を知らないと、ね、私が日本で、ね、相手が、あ、まあ、韓国でも中、ミャンマーでもいいんですけど、日本語でいくら喋ってもわからないと同じように、愛にも言語があるって言うんですね。で、私も早速それ読んで、なんていうの？実は全部読んでないんですけど、その時はね。で、私ね、後ろから読む癖がある、本を。で、後ろの方にね、その確認テストっていうのがあったんですよね。あなたはの言語は何でしょうって、ね、やってみたの。で、まあ、私もやったんだけど、相手にもね、総長これどうやってみるって言って、うん、やってみるって。そのテストの結果は、何だったでしょうか。これが意外や意外。ね。サービス行為だって言うんですよ。と思って、そんなん当たり前じゃんと思ったのね。サービス行為。でも、自分がサービス、家事とか助けてくれると、愛を感じる。で、例えばそのなんだっけ、まあ、洗濯物を干してくれたら、ね、愛を感じる。腰が痛いときマッサージしてくれたら、そんなんでいいのと思ったんですね。なんか買い物のときなんか重いの荷物持ってくれたらいい。それで愛感じるのって、そうだって言うんですね。あ、そんならやってやろうじゃんと思ったんですね。なんだそんなことでいいのか。私はなんかね、こう、自分がこう、もっとなんていうのかな、霊的にこう、スピリチュアルな素晴らしい人にならないと、認められないのかと思ってね、頑張ったけどできなくて嫌になっちゃったんですね。でもね、祈らなきゃいけない、ディボーションしなきゃいけない、なんかこう、素晴らしい、スピリチュアルな音。絶対できないと思ったのね。で、嫌になっちゃってたんだけど、なんだ洗濯物干すだけでいいの？なんて簡単なの。そんないいことならやってあげよう。で、頑張っちゃったんですね、これね。もうね、もうエンジンかかっちゃって、私もね、こう、えんやこらですね。これで夫婦関係良くなってコミュニケーションやって幸せになったら言いやすいもんだと。ね。で、まあそういうふうになったんですけど、今度、私の言語は何だか知ってますか？私の一番愛を感じる言語はね、わかります？私はね、言葉の人なんですね。肯定的な言葉、ね、を言われると、すごく愛を感じるんです。認められたいんです。なんていうかな、承認欲求が強い。なんか自分でもそう思うんだけど、ああ、よくできたねとかね、頑張ってるねとか、すごいねとか言われると、なんか、ああ、そっかなって、ね、いい夫だねって言われたいんですよ。ね、いい夫になりたいの、わかるかな、ね、で、自分はいい夫だと思ってんだけど、認められたいのわけわかるわかな、ね。それを、いい夫だねって、一言言うだけで、おう、そうか。うん、やっぱりそうだろうね。こんないい男どこにいるってなるわけですよ。そうするとエンジンかかって今度は愛そうというのでこれが言葉でね、言葉に敏感なのだから。逆に言うと言葉で傷つく。すごく。否定的な言葉とかね。うん。でも、肯定的な言葉言われると、もうそれだけで自分のラブタンクって言うんだけど、わかるかな。この愛の感情のタンクがだんだんだんだんこう、溜まっていくんですね。で、あ、これだったんだと思って、私が一つお願いしたんですね。もし洗濯物干したり、買い物持ってあげたら、ね、ありがとうね、プラスアルファ。なんか一言言ってねって。なんか一言ってないって言うから、うん、いい夫だねって言ってってさ。いい夫だねって。あともう一つはね、よくできたねって。ね、あるじゃないですか、逆光でもさ、大変よくできましたって反抗あるじゃない。あれ、好きなの私。ね、大変よくできましたとか、なんかノートに先生が書いてくれるとめっちゃ嬉しいんですね。そういうタイプなの私。ね。一言でいいの。安いもんじゃない。口動かすだけでさ、嘘でもいいから言ってほしいんだよね。ね。そしたら、もうお金もかかんないし、口動かすだけ。ね。いい音だねって。おー、そうか。うん、いい音でしょ、やっぱり。ね。ほんで、やろうってなるわけですよ。ね。まあ、まだ、そんな一週間も経ってないんだけど、これね、格段に良くなりました。コミュニケーションが、お互いの。ね。こんなことだったのと思ってね。 私はなんかもっとなんか霊的に素晴らしくなんなきゃいけないのかと思って、めちゃハードル高すぎて、人間ね、宿題が多すぎると諦めるんです、知ってますか？あまりにもハードル高いともうやめたになっちゃうんですね。クリスチャン生活そういうふうに思ってたの。もういい音になってスピリチュアルになってね、こんなできないよ、こんな立法の要求と思ってたのに、あ、まずそんなんでいいんだ、洗濯干すだけなんだでやってみたらね、こうコミュニケーションがね、すごく、まあ少しずつですけど、なんていうのかな、感謝なことは、あ、自分じゃできなかったなってね、イエス様気づかせてくださってありがとうございます、ね、今もね、洗濯物干すときね、手が冷たいんですよ、めちゃ夜中なんか洗濯機が終わるのが大体ね10、まあ、とにかくなんていうの、夜中なのね、昨日はもっと遅かった夜中眠いのに布団から出てね、こう布団から洗濯機やって、手も冷たいのに、でもね、その時に本の中に書いてある、愛は選択だ、ね、愛は選び取るんだって、ね、だから、あ、愛は選択だ、洗濯物干すんだって、ね、洗濯物、ね、これは愛の行為なんだって、選びます、選択しますで洗濯物干してるんですねわかります、まあ、とにかくなんていうのかな、そうやって選び取ってると、なんていうの、喜びが湧いてきた、あ、イエス様、こんな小さな手伝いサービス行為でイエス様が喜んで、奥さん喜んで、だったら私喜んで使います、ね、イエス様と結婚したらどうなるか、ね、イエス様と一緒ならできなかったことができるようになってきます。アメンですか？小さなことでいいんですね。イエス様は私たちに、ね、あなたと一緒にやってあげるよって、手伝ってあげるよって、ね、一緒にやらないって呼びかけてくれてます。今までは立法の要求に従って無理やりいやいややってできないと思ってたこと、皆さんあるでしょうか？これからはイエス様と交わりしながらですね、共同作業で聖霊様とやっていくようになります、ね、一緒にお祈りしましょう、ね、お祈りします。イエス様、今まで私たち、いえ、私、イエス様に従うのに、本当に律法様の要求に従うのに疲れてました。律法の言ってること全部頭で分かってるんだけど、できない自分が嫌でした。イライラしてました。ひねくれ、ふてくされてました。隣人を自分のように愛せよと、よく分かってるのにできない。祈らなきゃいけない、祈りなさいって聖書に書いてあるから分かってんだけど、祈りたくない、従えない、こんな自分は愛されない、認められない、そう思って自分を責めてもっと嫌になってました。でもそういう律法様との束縛から十字架によって解放されたことを感謝します。十字架によってその古い私はもうすでに死んだことを感謝します。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私の共に、キリストが私のうちに、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。どうかしよう、この御言葉に生きることができますように、十字架に生きることができますように。十字架に古い人は死んだので、そこの十字架一緒によみがえって、キリストと共に私のうちにおられるイエス様が、私が一緒にイエス様に従えるように助けてくれる、聖霊様と手を握りながら一緒に散歩してる、そのように生きていくことができますようお願いします。主よ、どうかもしこの中で私と同じような悩みの中にいる人がいるでしょうか。律法の束縛の中で、できない自分の中で自分を責め落ち込んでふてくされて諦めてる人がいるでしょうか。主よ、この聖書の福音聞いて信じて解放されますようにお願いします。私もそのイエス様の十字架と復活によって変えられたように、解放されたように、どうかせよ、その主の救いの恵み、成果、清くなる恵み、成果は努力で頑張ってじゃなくて恵みによって変えられるんだ、変えられるのも恵みによって、イエス様と共に、どうかしよう、それを体験することができますように。頭でじゃなくてイエス様と手を取って、この義人成果栄華の道を最後までイエス様に再び出会うその日まで清められ続けることができますようにお願いいたします。どうかしよう、ここにいる一人一人、どうか主が祝福してくださって、どうかその 神様の聖霊に従っていく新しい生き方、共に歩んでいくことができますように。時々倒れることがあります。落ち込むことがあります。挫折することがあります。でも主よ、あなたが共にいて私を引き上げて、私の手を取ってもう一回立たせてくださるから感謝します。あなたの憐れみにより頼みます。どうかしよう、あなたがいつも共にいることを覚えさせてください。そしてこのイエス様との結婚生活、夫婦生活が、ああよかったなと言って最後ゴールついた時に、イエス様がよくやった、よくやったねって、良い忠実なしもべ、あなたはわずかなものに忠実だったか、私があなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びと共に喜んでくれ、そのゴールを目指して、その時私はイエス様を抱き合って多分感激して泣くでしょう。地上でどんな苦しいことがあっても、うまくいかないことがあっても、そのゴールが分かっているなら、主よ今乗り越えることができます。乗り越えていきます。何回も倒れるかもしれないけど、イエス様、あなたは私を見捨てないことを知っているので感謝します。どうかしよう、ここにいる一人一人、そのイエス様の憐れみ恵みにより頼んで、今日もその結婚生活、キリストの花嫁として喜んで主に仕えていくことができますように助けてください。感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。